注意ください。
千葉線特急車ドアが閉まります。
ドアが閉まります。
はじめまして、私は朝日新聞の記者をしています大内と言います。今私がいるのは東京の品川駅ホームです。で今私は特急ひたちの中にいまして、今まさに列車が発車したところです。今車内アナウンスも流れていますが、私は今から約2時間かけて特急で自分が生まれ育った福島県いわき市の実家へと向かう予定でいます。2021年の1月ですけれども、今年初めての訪問です。新型コロナウイルスの感染が拡大しているさなかではあるんですけれども、ずっとご無沙汰をしていたこともあり、震災から間もなく10年を迎えるという自分のふるさとの状況を、今どうなっているのかを確かめようと列車に乗ったというところです。
東日本大震災から10年、福島県いわき市で生まれ育った大内聡記者の実家も半壊するなどの被害を受けました。僕のふるさとは被災地なんだろうか。僕の家族は被災者と言えるんだろうか。あの日命を落とした人、住む場所を失った人たちに比べたら、大内記者はムズムズと落ち着かない思いを抱えていました。この10年間ふるさとの農村と家族の身の回りに何が起き、今どのような思いでいるのか。朝日新聞ポッドキャストでは父義弘さんと母文子さんの元へ向かい、取材をする大内記者の耳を通して現場を巡ります。
今特急列車が発車しました。駅のホームに降り立ちました。福島県いわき市の JR 常磐線和泉駅に到着しました。これから実家へと向かいます。和泉駅はいわき市内の大きな町が2つあるうちの1つ、小名浜という港町の最寄り駅でもあります。特急降りて、駅まで、実家の父親に車で迎えに来てもらったところです。今車が走り出したんですが、駅の北側にあたりますでしょうか、大きな空き地が広がっています。ここは仮設住宅があったところで、富岡町の避難民の方々が何 世帯でしょう、もう100世帯以上の規模で一時は住んでいる大きな仮設住宅のエリアがありました。ただ、これは去年だったかと思うんですが、解体工事が始まってもうかなり進んでいて、ほぼ更地の状態になっています。まあ、近年は実際に住む方はだいぶ減っていて閑散としていたという状態ですが、一時は大変にぎやかな状況だったかと思います。そして車は泉駅から山の方に向かいます。いわき市は海の町というイメージもあるかと思うんですが、泉駅から海に出ることももちろんできる小名浜という港があるんですが、その反対側内陸の方に車は向かっています。まもなく福島県いわき市の実家に到着する手前なんですけれども、車のスピードを緩めて路肩に停車しました。止めた場所には電光掲示板のような形で、空間線量計が設置されているということで車を止めました。今その空間線量がどのぐらいの数字かということなんですが、0.077 という数字を表示しています。これは単位としてはマイクロシーベルトです。1時間あたり 0.077 マイクロシーベルトを、まあ、1時間、外にいて、地上50センチから1メートルぐらいのあたりで被爆するのはそのぐらいの数値ですよということが分かるという状況になっています。場所は、いわき市のクリンピーの森と言っている一般の生活ごみの最終処分場の敷地内です。泉駅から実家に至る県道沿いにある施設で、まあ、公共の施設なので、まあ、通りがかる車の中からもその空間線量が分かるという状態になっています。まあ、ですので地元の人たちは、通勤通学あるいはそれ以外の用事買い物などで、車で通るたんびにこの数値を、まあ、日に日に目にすることができるという状況です。事故前、原発事故の前はどんな数字だったかというと、どうやら 0.03 から0.04 マイクロシーベルトだったと言われていますので、 0.077 ということは、まあ、少し多い、少し増えている、明らかに少し高くなっているといえば言える数値かもしれないですね。ただ、まあ、ものすごく高くなっていて今すぐ危険みたいな数字ではまあないだろうということも言えるかもしれません。この数値をどういうふうに見るのか受け止めるのかについては、いくつかの反応の違いというか人によって思うところは違うかもしれないですね。ちなみにこの線量計っていうのは、うん、いつからあったんだっけ。
いや、もう早い時期だから俺なんか区長やってる時に、
ということは震災のあった年からかね。2011年、
まさにその時だと思うな。時期的には帰ればあれだけど、
はい、
ここの区長会っていうのがあるわけよ。
地元の住民の
大技で言うと
組織ですね。
8つぐらいの区長、大技があるわけ、はい、そこのそれぞれ区長がいて、
はい、
区長会で問題視してたんだよ。ここにその廃棄物、産業廃棄物というか放射能の濃度がすごく高い、廃棄物が捨てられたら困ると、ここ住宅地とか農業とか農地が汚染される恐れがあると、
うん、
だから ここをなんとしても区長会としてはここに線量計が、はい、を設置するようにして定期的にちゃんと測るように、
はい、
っていうことを要望したわけ、
うんうん、
だから市役所の偉いやつを何回か足運んでくれて、
はあ、
ここで協議して なんとか それを設置してくれと、
うん
うん、いうことで ド川と の水だとか ここの、廃棄されるゴミ のデータとかそういうのは定期的にあるんだよ。
ああ今でも測ってる、
今でも測って
だろうね、ええ、まあ年に1回なのか月に1回なのか
月に1回ぐらいは発表してると思う。
なるほど、
うん、詳しくはあれだけど、
はい、まあ市のいわき市のホームページで公表したりということもしてるんだ
ろうね。そうそう、今回覧回してたけど、うん、今日回ってきた回覧にも、細かなあれだよ、あるところ
まあ最新の数字が出てる
ということですね。あんまり見ないけどね、もう
まあ確かに、まあ、うん、まあ地元の人はもう慣れてるから、
うちうちに行ってもいいけど、
間もなく泉駅から実家に到着ということで、ほぼ近くまで車で来ました。遠くには湯の岳という山が、まあそれほど高い山ではなくて、300メートルとか400メートルという高さですが、600メートルあるんだ、600メートルぐらいの山だそうですが、これはもう朝晩、通勤通学とかの度に目にする山ということで、この山が見えると実家が間もなくということでちょっとホッとするという場所です。で、僕の実家はあの県道沿いに立っている家で、周りは田んぼ畑、それからあの隣近所のお宅がそうですね10軒ぐらい寄り集まっている集落ということになります。車が、実家の前に着きました。ちなみに今日は
お疲れ様でした。
外気温が2度、プラス2度ですね。でちょっと寒いです。いわきにしては寒いと思います。で外は小雪がちらついているということで、これもちょっとまああんまりないかなという光景です。いわき市はあの東北の湘南といったり東北のハワイといったりですね、ちょっとまあ笑われてしまうんですが、東北地方の中では太平洋沿岸ですし、関東にも近いということで雪がほとんど降らないという地域です。1月大寒波が全国を襲っていますけれども、ほとんど雪には縁がない、まあ、東京よりも降らないかもしれないと地元の人たちは思っているというぐらいの地域です。
あ、スタート、飯しよう。何飲む？酒か、ビールか。
いや、酒はコロナだから飲まない方がいいよ。
俺は飲むよ、毎日飲んで
る。ああ。
父、義弘さんが電話で大内記者の取材を取り次ぎます。
はい、こんばんは。もしもし、あの新一さんのお宅ですか？上鎌戸の大内と申しますけど、しばらくですご無沙汰してます。今年もよろしくお願いします。今ちょっと よろしいですか？実は今うちの長男が新聞社で記者やってるんですけど、一度お会いさせたことあると思うんですけどね。今原発事故地震のあと約10年で、その変化、現在どういうふうに変容したかっていうようなことを記事としてまとめたいっていうかいうことで、今うちに来てるんですけど、それで久保木さんいろいろ活躍してるうちで取材っていうかお話聞きたいことがいくつかあるらしいんですよ。ただしこれ今コロナで、1都3県からのお客はもう全然歓迎されないのが現実だと思うんですけどね。そこらへん久保木さんはどういうスタンスであれしてるのかなと。自分も
もしお会いできるような時にはマスクしたりちゃんとガードして迷惑かかんないようにはするっては言ってるんだけど、科学者だからある程度のスタンスを取れば。あ、そうですか。今どうですか、公民館の放射の測定は時々やってるんですか。あ、やっぱり件数も少なくなってきてますか。ああ、そうですね。一旦中断っていうかやめるということですか。それとも、ああそうですか。あれ、区長の方から回ってくるデータ、放射能の測定結果、それとは違うデータが発表になるんですか、入手できるんですか。はい、そうなんですか。ちょっとね、もし時間が取れれば、今日夕方せがれ来たんですけど、明日時間はお忙しいですか。そうですか。もし、よろしければいずれ記事の中で証言というかいろいろお話参考になることをしていただければね、ということ。奥さんのことをうちのせがれも前からよく知っているもんですから、ああそうですか。いや、ちょっと待ってください。じゃあ概要では明日お会いできるか、あるいは別の機会にするかとか、そこらへん今目の前にいるもんですから、ちょっとどんな程度のことをお聞きしたいとか、あ、公表できないデータもあるということですね。国に提出する。ああ、そうか。それは、国に。そんなにガードがあれなんですか。ガードが強いっていうか。そうですか。ちゃんと情報を請求すれば、国なり市の方からもらえるっていうことですかね。あ、手続き踏めば。ちょっと待ってください。そこら辺のことをちょっと、ちょっといいですか、今。こんな時間申し訳ないですけど、はい、やっぱりベクレル強く出てるところもあんだって、
もしもし、すみません、突然のお電話で、大内義弘の長男のサトシと言います。数年前にお話を公民館で伺った時はありがとうございました。で、それで、ちょうど3月で10年になるので、もちろんその渡辺町はそんなにその県内で見ても高いところではないと思うんですけど、まあ自分の家のその今出た両親とか、まあもう40代僕後半ですけど、要するにこの10年間故郷の10年間っていうのを、まあ自分記者個人の目線で書くっていうことをちょっとやってみようと思ってまして、で、うちの新聞の社内では企画がまあ大体通った形なんです。で、なのでご無理がない範囲で、くれぐれも可能な範囲でなんですけれども、そのお話が多少でも伺えれば、そのと思ってまして、今回ちょっと急なことなので、
コロナの件もあるし、
はい、大丈夫ですか。そうですよね、すごく手間暇をかけて一生懸命やってらっしゃったというのを記憶しておりまして、で、明日どこかでお時間午前午後でもいただければありがたい。要するに一番はまずこれ全国の読者に、ひょっとすると西日本の人なんてもうどうもマイクロシーベルトっていう単位自体を忘れてるみたいなんですよ、もう。うん。
で、ベクレルもなんだかよく分かんない感じで、もちろん当時生まれてない人たちも今大きくなってきてますからね。え、うん、そうなんです、そうなんです。なので、まあ多分すごく多分基本的なところと、あとまあ最近どうなんだろうかっていう、そんなあのすごいあの大変だったら、大変な問題になってたらニュースになってる話だけれども、逆にニュースになっていない現実、現状っていうのを伝えた方がいいかなという、思ってまして、そうそうなんです。で、散々調べると逆に安心になるっていう、そこかなと思ってまして、なので、あの小名浜の方だと僕もあの高校の後輩の小松利健さんとかと今でも付き合いあるんですけど、海の魚は取って調べてる人がいたりするんですよ。で、ただ渡辺町だと内陸のその山のものとか田んぼの畑のものですけども、そういうお話があの最近はどうなのかっていう、あの全体の様子が分かったら嬉しいなと思ってまして。そうですよね。だからそういうあの今10年だから やれることっていうか、やった方がいいことということをちょっとやってみようかと、ようやくあのまあ知恵がというか動くような形になりまして、あの以前伺ったお話も役立てたいなと思っておりますので、ねえ、もうちょっとあのトリチウム水の話とかも、東京だと全然もうあの福島の漁師さんの話になっちゃってて良くないです。ねえ、影響ありますよ。だからもうちょっと知恵を出した方がいいんだって話を、あのいわき出身の霞が関の官僚になってる同級生とかとこの間も話したんですけど、復興庁にもいたことある子なんですけど、今のやり方は良くないねっていう、そういう話をしたんですよね。あんな手を抜いた仕事されちゃ困るよという話ね。え、そう、やる気がないんですよ。だからそういうのもまあなんとか問題ね、ということも踏まえての、あのもうに東京とか西日本の人が忘れてるだろうっていうところに、忘れるなよっていう言いたいつもりなので、あの問題はまだ終わってないよっていうふうに言いたいので、ぜひあのお話を明日10時に、すみません、どうぞ、突然のことで申し訳ありませんでした、電話も長くなっちゃって申し訳ありません、明日また改めてということでよろしくお願いします。失礼します、ありがとうございます。
いいよ、そのままで、
はい、
奥さんは隠したりなんかしないでしょ、ちゃんと人に、ね、付き合ってくれる人だと思う、家主とは。
大内記者の実家は福島第一原発から約50キロ避難区域には含まれていません。ですが原発の存在は様々な影を投げかけてきました。次回、大内記者は両親と共に原発が立地する双葉町へと向かいます。その道中、思いがけない自分の過去を知らされます。